奄美だより島歌プロジェクト。
時刻は4時42分にもうすぐなろうとしております。ここからは奄美だよりです。第1第3第5週の奇数週の火曜日のこのお時間は関西奄美会青年部の提供で奄美だより島歌プロジェクトをお届けします。奄美の島歌を中心に特産物やイベント情報、あるいはゲストをお迎えして奄美を一人でも多くの方に知っていただこうというコーナーです。それでは聞いていただきましょう。どうぞ。
奄美だより島歌プロジェクト第1週第3週第5週のある週は、このコーナーは奄美だより島歌プロジェクトをお送りいたします。関西奄美会青年部の提供でお送りいたします。内容は奄美の島音を中心に特産物やイベント等の情報、あるいはゲストをお呼びして奄美を一人でも多くの人に知っていただこうというコーナーです。今回は関西奄美会が開催されますので、お二人に来ていただいております。それではご紹介させていただきます。現会長の坂谷俊彦さんです。よろしくお願いいたします。はい、次期会長バク安吉さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今年はですね、関西奄美会第99回になっております。来年が100周年ということで、大きな意義ある年になっております。現会長の坂谷会長、この99年という重みはいかがでしょうか。
お年玉の先輩方がですね、多くの苦労を重ねて奄美群島からこの関西に出てまいりました。いろんな困難の中でこのように関西奄美会が発展しておりますことは、先輩方の大変なご苦労があったことと心から感謝を申し上げます。はい、またこの尼崎につきましては、奄美群島の皆さんに最も親しまれている都市であります。私ども関西奄美会は奄美群島出身の16の共同会によって構成されておりますが、その参加にも多くの会合がございまして、年中尼崎市の公共性を使っておりまして、これから感謝を申し上げます。私たちがこの尼崎で関西奄美会を開催するのは10年になります。これは中央公会堂でやっておりましたが、中央公会堂の保存工事がありますためにアルカイックホールを使用したのが始まりであります。おかげさまで皆さんのご好意で毎年アルカイックホールで総会をやっておりますが、今年は第99回目の総会を4月の17日に開催いたします。この総会は奄美会を運営しております担当地区が北大島地区から機械地区の皆さんに移行いたします。その機械地区の皆さんが次の100周年、関西奄美会創立100周年を担当いたしますので、非常に重要な99回の総会でありますので、多くの皆様方のご出席をお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。関西奄美会発足が大正6年というふうにね、聞いておりますけれども、坂井会長にとってこの奄美会の存在というのはご自分にとってはいかがなもんでしょうか。
私自身の話いたしますと、はい、私が昭和38年出てまいりました。その時は近畿笠利会という会合がですね、はい、3年目ぐらいの時だったんです。
はい、
でそこに参加いたしますと、まあ、若い人だからいろいろ手伝ってくれということなどがありまして、私が今日に至る生活を築けましたのもですね、
はい、
その同郷の皆さん方からいろんなことを教えていただいて、ご指導いただいた賜物だと感謝しております。
はい、そうですね、島から出てきて慣れない都会での生活の中で、やはり先輩方を頼ってね、皆さん、就職であったり学校の進学でよく出てこられたと伺っております。ご自分にとってやっぱりね、心の支えになったのがこの奄美会の存在かとね、思います。はい、ありがとうございます。それでは次期 会長よろしくお願いいたします。次は100周年に向けてということで、はい、お願いいたします。
来年2017年に関西まみ会は、100周年、それぞれ100周年を迎えるわけですけども、我々はその100周年をですね、テーマをですね、歴史に学び未来につなぐと、こういうテーマでですね、はい、記念事業をやりたいと思っております。その一環としてですね、はい、奄美出身のですね、若者を中心としたですね、音楽祭、これをですね、ぜひ来年の10月ぐらいにですね、計画しておりまして、それに向けて今準備をしている最中でございますので、よろしくお願いいたします。
はい、バクさんにとってのこの奄美会の存在というのはご自分にとっていかがなものでしょうか。
奄美会というのは、はい、奄美出身でのし上げ組織される会なんですけども、はい、実は奄美で生まれ育った人だけじゃなくて、その子供、まだ孫まで2世3世という人たちもですね、会員に入っているわけですね。実は私が2世なんです。
はい、
両親が奄美の喜界島というところで生まれ育ちまして、私自身は、大阪で生まれ育ったんですけども、そういう人がですね、この100年を迎えるとですね、その奄美会のですね、その会長になるというのもですね、なんか一つのね、縁かなと、このように思っております。
はい、素晴らしいですね。このまた尼崎市政もね、またこう関係がありますね。
はい、
100年ということで、一つ先輩になるんですよね。うん、はい、
そうですね。で、尼崎市にはですね、奄美出身者がですね、
はい、
一説にはなんか3割とかぐらいですね、おられると聞いてまして、その尼崎市とですね、この奄美会がですね、まあ、1年違いですけども、
はい、
100年を迎えるというのはですね、まあ、何かの縁かなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、奄美会の存在にこう助けられたとか、そういうご自分の思いなどいかがでしょうか。
さっき言いましたように、私は関西で生まれ育ったんですが、23歳の時、
はい、
約40数年前にですね、初めて両親のふるさと奄美に行って、それからこの40数年間年に 2,3 回はですね、奄美を訪ねてると。なんかですから、あそこへ行くとですね、何か毎回毎回何か新しいものを発見してくるというですね、でやっぱりそのルーツがですね、奄美でよかったなというような誇りというんですかね、そういうものを持たさせてくれるところだってでございます。
はい、ありがとうございます。奄美の芸能とかですね、文化たくさん残っておりますけれども、そのような芸能に触れるきっかけにもなったのではないかと思います。
はい、
その、喜界島である喜界会ですよね。はいはいはい、そういう中での文化に触れるきっかけなどはいかがでしたでしょうか。
喜界島の場合はですね、
はい、
安田民謡教室というですね、
はい、
民謡教室がありまして、ね、そこで学んだですね、若い子どもたちがですね、また成長して今社会の一線でですね、活躍している人もおります。でそういう人がですね、実は私の親戚の中にもおりましてですね、ですから非常に身近な、
はい、
存在というんですか、それでもし島へ帰ってそういう親戚の子たちとですね、触れ合うとですね、はい、やっぱりいいなと、こういうふうに思っております。
はい、パクさん自身は島唄とか民謡などは歌うきっかけはありましたでしょうか。
音痴なもんですから、聞くだけでした。
ありがとうございます。はい、それではまた酒井会長、はい、いかがでしょうか。その島の民謡であったりですね、芸能に触れるきっかけにもなったかと思います。
私は小さい頃はですね、
はい、
やっぱり子供が夜遊びをしていけないということで、島のそのいろんな祭りのなどにですね、参加することは少なかったんですけども、やっぱり三味線の音、太鼓の音、あるいは皆さんが踊っている様子などをですね、
はい、
見たものですから、自分ができないけどもですね、大阪に出てまいりまして、いろんな郷土の会でですね、
はい、
皆さんの歌を聴いたり、一人を見たりしたら、やっぱり体がですね、まあ、自分で動いてね、
はい、
踊ったりもするようになりましたね。
あ、
それから三味線など聴きますと、はい、一曲目のそのバチ一つでね、
はい、
心が感動してほろっとする場面もありますので、
うん、
やはり素晴らしいね、伝統文化だなと思って感謝しております。
はい
はい、特に私どものですね、北尾島地区では保育所の頃からですね、今は歌も三味線も男の子女の子変わらずに全部練習しておりますので、皆さんが本当に上手になって、
はい、
日本一の民謡歌手たくさんいらっしゃるのも誇りに思います。
素晴らしいですね。 はい、島にいらっしゃった時もそのような民謡などに触れる機会がたくさんあったんでしょうか。
そうですね、はい、私が還暦の時にですね、中国の皆さん全部で同窓会しましたけれども、その時たまたま日本人になりました、はいはい、中村瑞稀さんを皆さんお招きしてね、楽しんだことは思い出になっております。
はい、またご両親とかご親戚の方も民謡される方もたくさんいらっしゃいますでしょうか。
私の家族では誰もできないです、これは。
あ、そうなんですね、
はい、だからこれが、はい、そういうことがあって私もね、はい、歌も歌わなければ三味線も弾けないだろうと思ったりしてるんですけどでも浜に帰らなくても、はい、今このように大阪でですね、いろんな場面でね、はい、素晴らしい方がいらっしゃるので、はい、大変嬉しく思います。
はい、やはり関西奄美会の存在があってこそですね、やはり島から出てこられた先輩方、その三味線の音色であったりとか、また懐かしい島の方言をこのね都会で聞いてね、それでまた癒されていったかと思います。はい、関西奄美会再度、告知をですね、高井会長もう一度、今度開催される奄美会の告知をお願いいたします。
関西奄美会第99回総会は今年4月の17日天ヶ崎アルカイクホールにおいて開催いたします。9時半会場10時から開会となりますので、多くの方にお越しいただきたいと思います。オープニングは関西奄美会の関係で誕生いたしました関西奄美民謡芸能保存会の多くの皆さんが出演されまして、合奏と合唱を行いますので、皆さんに大変奄美群島を感じられる場面がありますので、最初からお越しいただきますようにお願いを申し上げます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それでは朴会長から、はい、再度意気込みをよろしくお願いいたします。
さっきも言いましたように、はい、やはり100年の伝統を持つ会でございますので、はい、その過去の歴史をですね、我々は学んで、はい、それで未来にですね、若者たちにですね、この奄美の会の活動をですね、つなげていきたいと、このように思っております。
はい、ありがとうございます。それでは、皆様、4月の17日は関西奄美会が開催されますので、ぜひ皆さんご参加よろしくお願いいたします。本日は酒井会長、朴会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは奄美大島で一番最後に歌われる歌、六調をお聴きください。コーナーは奄美だより島唄プロジェクト、関西奄美会青年部の提供でお送りいたしました。それではまた4月19日この時間にお耳にかかりましょう。
いかがでしたか、奄美だより。恥ずかしながらこの年になるまで私、九州より南へ行ったことがない。今聞いてて、 何とも言えん温かさ、おおらかさ、でもそのうちには悲しかったり苦しかったり辛いことを秘めたはんやけれども、温くて深い優しい慈愛に満ちたお声を楽しませていただきました。死ぬまでに一回は行かないかんと思っております。奄美だより島唄プロジェクト、この時間は関西奄美会青年部の提供でお送りいたしました。